3. 新春特集。最古の感動が伝える、大和たけるの夢とロマン。脈々と流れる歴史の中で、様々な人、物、文化が行き交い、時代に応じて少しずつその役割を変えつつも、今も生き続ける。ストーリーを未来の社会へとつなげるために、対談者紹介。北川嗣生、羽曳野市長。白石太一郎、大阪府地下津飛鳥博物館館長。中森秀、近田八幡宮宮司。釘本雅美、近畿日本鉄道株式会社古市駅駅長。恵比寿井範弘、株式会社りそな銀行、羽曳野支店、お客様サービス部長。樽井佳代子、羽曳野市議会議長。竹の内街道、歴史の舞台を見つめて。北川、羽曳野市を東西に走る日本最古の感動といわれる竹の内街道が、平成29年4月に日本遺産に認定されました。竹の内街道とはどのようなもので、この地域でどのような意味を持つのか、歴史的な背景から白石先生のお考えなどお聞かせ願えませんか？白石。竹の内街道は大和と難波を結ぶ古代の重要なルートであり、羽曳野市の古市は竹の内街道東西と東高野街道南北の交差する地点でもあります。水古町の頃から大和から河内を結ぶ計画道、奈良盆地の上津道、中津道、下津道、横王子、河内の田地比道、大津道など、つまり古代の幹線道路の整備が進められるようになります。また、大和では下津道と山田道の交点が、現在の橿原神宮前駅の東側にあたり、かつて、狩の巷と呼ばれ、人々の交流の場でありました。古代の交通路の交点には、どこでも巷と呼ばれる広場が存在しており、まさに羽曳野の古市は巷であり、文献でも江賀の市という大きな市が出来上がっていたということが知られています。羽曳野市には竹の内街道と東高野街道の交点である江賀の市という場所があった。その重要性を認識していただく良い機会になればと思っています。そしてもう一つ、日本遺産の構成遺産にはなっていませんが、竹の内街道が地下津飛鳥を通っているということが非常に重要な意味を持つということですね。飛鳥というのは大和の飛鳥が有名ですが、ここは渡来人がたくさん定着し、古代においては非常に先進的な地であったわけですが、河内の飛鳥、羽曳野市飛鳥は、飛鳥部神社、金鬼王という百済の王様を祀る神社があり、その付近が河内飛鳥の中心となります。そのあたりには、6世紀から7世紀頃の重要な古墳が残されており、有名なものでは観音塚古墳、大古八号墳など、古墳時代の終わり頃の横口式石閣という石棺を大きくして横に入り口をつけたような特殊な埋葬施設を持つ古墳があります。有名な高松塚古墳や木虎古墳もこの横口式石閣であり、このタイプの一番古いものが地下津飛鳥にあるんです。これはどうも地下津飛鳥の渡来人たちが生み出し、それが後に大和に移ったと考えられます。つまり、 河内の飛鳥に渡来系の人々が多く定着し、先進的な文化を伝えてくれたという由緒のある場所でもあるということで、竹の内街道がそこを通っているということもまた重要であり、大変興味深い点だと思います。北側、竹の内街道沿い、特に羽曳の地域は賑わいの場であったということになりますか？白石、それは間違いありません。羽曳のだけではありませんが、やはり江賀の市という大きな市があったということもあり、中心的な賑わいの場であったと考えられます。北側、同じ6世紀頃に建立されたという今田八幡宮は、応神天皇陵を主祭神とされていますが、中宮司がこれまでに見聞きされたり、また代々伝えられていることなど、お教えいただけませんか？中、今田宗廟縁起という絵巻物に記されていますが、当八幡宮が6世紀に作られたことは間違いありません。また、今田八幡宮には5世紀に応神天皇陵の前方部より出土した金銅製透かし彫り蔵金具という国宝に指定されている馬具があり、おそらく応神天皇の時代に渡来したものであると考えられます。5世紀から6世紀というはるか昔のことですが、何かしらしるべが存在するものですね。また、その頃は6世紀に仏教の伝来とともに寺社の信仰が始まった時代でもあるというわけですね。竹の内街道は、まさに信仰が伝わった道であり、そのご縁を感じています。白石。現在、堺市、藤井寺市とともに、世界文化遺産登録に向けて取り組んでおられる、モズ古市古墳群ですが、こちらは対象を古墳だけに絞っています。一方で、古市古墳群の中心となる、応神天皇陵古墳を理解するには、今田八幡宮が切っても切れない関係にあるわけです。少なくとも、平安時代の中頃には、応神天皇を祀る今田八幡宮が現在の位置にあったとされており、また、その存在によって、古墳の被葬者が応神天皇であると考えられます。最近は、古墳の年代研究が非常に進み、研究の結果でも、応神天皇陵古墳が造営された年代は5世紀の早い段階であり、また応神天皇が活躍された時代も4世紀末から5世紀初めということで時代も合ってきます。こんな関係性からも、ぜひ、モズ古市古墳群の世界遺産、竹の内街道の日本遺産、地元としては一体的に考えてほしいと思っています。